普段から割と私は感情の抑揚がなく、根岸さんってテンション上がってイエーイとか言うことあるんですかと言われることもあるんですが、もちろん気持ちが高ぶることはあります。わかりづらいかもしれませんが、私にも感情はあります。というか、比較的熱い方だと思ってるんですが、なかなか伝わらないものです。以前、サイコパスは心拍数が少ないなんて話をしたんですが、あまり感情の高ぶりを見せない自分がそんな話をすると、サイコパスなんじゃないかと思われてしまうかもしれないなと思ったりもしました。一説によると、心拍数の少ないサイコパスは、普段から常人の人たちよりも、やや不快感を感じていて、より刺激的な行いをすることで、通常の状態に持っていく、つまり心拍数が上がるようなことをすることで、通常の人間の心拍数に近づけるということですね。通常の人間の心拍数に近いところまで持っていって、初めて普段感じている不快感を取り除くことができるということだったと思います。どちらかというと、私の場合、昔からすぐ緊張してしまい、すぐに心拍数が上がるという傾向にあります。心拍数が上がりすぎれば、それも不快感につながります。緊張してドキドキしているとき、それが不快な方もいるでしょう。私もあれが苦手です。そこで、それを防ぐために、普段から心拍数が上がらないように感情を抑えていると言った方がいいかもしれません。抑揚がないのは、とにかく心拍数の上昇を抑えるという目的のためで、感動がないということではないのです。なので、あまり付き合いのない人からは、抑揚がなく、何を考えているのかわからないと思われたり、温厚で何も言えないと思われたり、逆に腹に一物抱えてるんじゃないかと思われたりしがちですが、付き合っていくと、比較的純粋で、打たれ弱いんですが、優しく、言うときは言う正義の人ということが伝わったりします。あ、自画自賛ですいません。比較的いい人なんですよ、私。思わせぶりで、人に期待させて裏切りがちなとこもあるんですけど、裏切るってなんか気持ちよくないですか？命は比較的大切だと思ってますよ。比較的。またお会いしましたね。夕闇堂、根岸です。岩井俊二監督の作品ってたくさんあるじゃないですか。流行ったり流行らなかったりもあると思うんですけど、どの作品が印象的ですか？有名なものだと、リリー・シュシュのすべてとか、スワロー・テイルとか、ちょっと古いですかね。でもそのあたりの印象が強いんですよね。ラブレターとか、最近だと、打ち上げ花火下から見るか横から見るかがアニメーション化しましたよね。まあ最近でもないんですけど、特別岩井俊二さんを追いかけてはいませんので、正直詳しくは語れないんですけどね。印象的な作品があって、割と知られた作品なんで知ってる方も多いかと思うんですけど、花とアリスという作品が好きなんですよ。こちらも一部アニメーション化やらコミカライズやらしてますね。コミカライズは岩井俊二さん自身で書かれてるんですよ。漫画というか絵コンテ的な感じなんで読みづらさを感じる方もいるかもしれませんね。画風も独特でおしゃれ感があります。花とアリスは2003年にショートフィルムとして制作され、ウェブ公開されていたものが2004年に長編映画として再制作されました。中学生の頃から親友である花子と新井花とアリス子と有栖川徹子が憧れの宮本先輩をめぐって織りなす物語となっています。花役は鈴木杏さん、有栖役は蒼井優さんが演じています。蒼井優さんといえば、南海キャンディーズの山ちゃんこと、山里亮太さんと結婚されたことでも話題になりましたよね。岩井俊二作品で言うと、リリー・シュシュのすべてで痛々しい姿を見せていました。実はどちらかというと、花役の鈴木杏さんの方からこの作品に入ったんですよね。リアルタイムでは触れていません。少しずれていると思いますが、いつだったか忘れてしまいました。DVD とかを買ってしまう方だったので、DVD 化されてからですね。もともと恩田陸さんの小説を読み始めて、その流れで恩田陸さんが作家になるきっかけとなった作品、6番目の左翼を読んだんです。6番目の左翼は新潮社から新潮文庫で、現在も出版されています。それから少し間を空けて、それが NHK でドラマ化されていて、DVD も出ているというので、手に入れてみたんです。 ドラマ DVD って発売時期を逃すと手に入れにくくなるんですが、もう Amazon とか使っていたので、すぐに手に入れました。ドラマといっても DVD3 本ぐらいの短い作品だったので揃えるのにそれほど大変ではありませんでした。そのドラマ版6番目のさよこの主人公役、ドラマオリジナルキャラなんですけど、それが鈴木杏さんで、鈴木杏さんを知ったのはもしかしたら見たことあるぐらいには知っていたかもしれませんが、認知したのはその作品でしたね。子役から活躍している実力派の人なので、ちょっと気になって出演作品を検索して、花とアリスを知ったという感じですね。先ほども言ったんですけど、岩井俊二さんを追いかけてはいませんでしたので、岩井俊二作品はスワローテールぐらいしか見たことがありませんでしたし、他の作品もよく知らなかったんですよ。結構監督よりも出演している俳優で見るところがありました。スワローテールの主演は三上博史で、他の主要キャストも、チャラ、伊藤歩、江口洋介、渡部篤郎と、豪華でしたね。サントラとかもよく売れた印象があります。一時期中古屋さんでよく見ましたね。最近はさすがに見ることはなくなりましたが、いや、そもそも意識してないのでわかりませんが、まだあるのかもしれませんね、中古屋さんには。あ、うちも中古屋でしたね。古い映画のサントラも、後から手に入れようとすると、結構難しいですよね。何の話でしたっけ？あ、花とアリスですね。花とアリスのショートフィルムバージョンのウェブ公開は終了していますが、花とアリスの DVD の特別版に特典ディスクとして一部手を加えられた状態で収録されているので見ることができます。特別版ですのでもしかしたら手に入りにくいかもしれませんが、中古で比較的安価で購入できたと思います。一時期このショートフィルムというスタイルが流行った時期がありましたね。流行ったというか、映画がだいたい2時間くらいで作られていますが、それにこだわる必要はありません。映像をウェブ公開するといった手法も、ブロードバンドなんて言葉が流行ったおかげで、こぞって企業が手を出し始めましたね。でも今のように長尺の動画配信サービスができるレベルではなかったので、短い映画みたいな、ちょっと手軽でおしゃれ感のあるショートフィルム。このショートフィルムという語感もサブカル感がありますよね。ショートムービーとか、そういうものが流行ったんですよね。シリーズ CM みたいなものも、このショートフィルムが流行った流れから来てるような気がしますね。ショートフィルムは、低予算で映画を制作せざるを得ない、自主制作映画作品などにも、そういう短い映画でも映画として認知されるという意味で、好都合な言葉とも言えますね。フィルムといっても、ウェブ公開するってことは、その動画はデジタル化されてますから、フィルムは使ってないんですよね。まだこの頃はフィルムで撮影したものをデジタルに落とし込んでいたと思いますけど、今となっては、最初からデジタルカメラでの撮影となりますから、ショートムービーであっても、ショートフィルムとは言えませんよね。そういえば CM って CF って言ってた時期ありましたよね。CM ってコマーシャルメッセージの略なんですけど、CF ってコマーシャルフィルムって誰か言ってたと思います。突然言い出したんですよ。それまで CM ってどこもかしこも言ってたのに、急に CF って映画みたいに。これもおしゃれ感ですかね。フィルムというとデジタルフィルムカメラなんて言葉あったりしますが、フィルム使ってないですよね。カメラに詳しいわけではないんで、そんな風に言わないよ、なんて言われちゃうかもしれませんけど、デジタルカメラとフィルムカメラって分けて使うときもあるんですよね。フィルムに相当する部分がデジタルですよって意味かもしれませんね。でも、ショートフィルムって最近あんまり使ってないですけど、まだ使ってるんでしょうか。ショートフィルムのウェブ公開からシリーズ CM、まあ、ショートフィルムタイプの CM ですよね。ができて、今では結構当たり前の手法になっています。シリーズ CM をアーカイブ化して、ウェブ公開も当たり前になっています。ウェブ限定公開もありますね。いや、シリーズ CM といえば、ポッキー四姉妹物語なんてものもありました。短編映画という意味でのショートフィルムは、古くからあるにしても、CM 弱の、つまり15秒から60秒程度のシリーズ CF から、ウェブ公開によくあるというか、このあたりが当時のウェブ視聴の限界だったのかもしれませんが、5分程度のショートフィルムというのは、2000年前後あたりからかと思ってたんですけど、ポッキー四姉妹物語は1993年なんで、シリーズ CM、ショートフィルムは、デジタル時代よりずっと前からある文化かもしれません。ポッキー四姉妹物語は映画化もされてますしね。花とアリスもキットカットの CM だったので、こちらは CM 発信ではないにしろ、ネスレ出資のサイトでの公開からの CM 起用なんで、そういう企画だったんでしょう。ポッキーにしろ、キットカットにしろ、 チョコレートと映画って何か関係があるのかもしれませんね。ないかな。花とアリスの内容についてはなんとなくしか覚えてないんですよ。結構前に見ただけなんで。花とアリス殺人事件というアニメ映画が2015年に公開されているんですが、見たことがないんですよね。監督も岩井俊二氏で、恋の出演に鈴木杏さんと蒼井優さんと前作、まあ、前作の前日譚ということなので、どっちが前か分かりづらいんですけど、前作に続いて主演二人が、というか、主要人物は全員、前作演じた人が声を当てている結構素敵な映画です。見てないですけどね。最近 DVD を手に入れたので今度見ます。ちなみにこの花とアリス殺人事件はノベライズもされていて、おついちさんが書いています。まあファンが多いということもあるとは思いますが、花とアリス殺人事件もキットカットの CM に起用されていますので、大人のお金が動くコンテンツなんですね。で、内容も覚えてないような映画の話をしているのはなぜかということなんですけど、この花とアリス、これだけ見たのでは特に特徴のない岩井俊二氏の好きな方なら好きだと思いますけど、割と普通の映画なんですよ。これはですね、DVD の特別版についているショートフィルムと合わせてみると感動が違うんですよ。多分まずショートフィルム版を見て映画本編を見るという流れの方がいいと思います。もともとそういう意図で制作されていると思うので。ウェブ公開されていたショートフィルムありきの映画ですしね、ただのアレンジではつまらないと思ったんだと思います。説明しにくいんですが、映画本編とショートフィルムの内容はほぼ重複してるんですよ。大体同じ内容ってことですね。でも全然違うお話になっているんです。ぜひ見比べていただきたいですね。岩井俊二氏の才能を知るには良い映画ですね。それでは私はこの辺で失礼しますね。またどっかでお会いできたらお話ししましょう。では。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。